はい、ということで1万人の脳画像を見てきた脳内科医が教える発達デコボコの子の見え方っていう本からなんですけども、ああそうかと。これで、この方はですね、脳バンチとかの本たくさん書いてる人なんですけども、おそらく子どもの発達障害が一番詳しいっぽいですね、この本読むと。結構あのカラーの分かりやすい本のに見えたんですけども、中は結構がっちり書いてありましたね。で、この本で、まあ、いいなと思うところ、発達障害とか関係なく皆さんに関係あるかなと思うところを、ね、抜粋してちょっと解説していきたいと思うんですけども、まずですね、その発達障害がある人についてどういうふうに、まあ、子どもに関してですけども、どういうふうにその教育をしていくかっていう点は、苦手にばかり注目するのは得策ではないというふうに書かれています。でなぜかなんですけども、苦手に注意力を持っていかれてしまうからです。ただでさえ ADHD 傾向のある子どもは注意力が人の半分ぐらいしかないのに、苦手を責められていると感じると 50% の注意力は指摘されたことに注意を持っていかれてしまい、自分の能力を発揮するための注意力は 10% ほどにまで下がってしまいます。なんで片付けはできないのと毎日のように言われたら、自分は片付けはできないダメなやつなんだと刷り込まれていくでしょう。こうなると自己否定感が強くなり、そうできることもできなくなっていくというもの、苦手を克服しにくいどころか強みも分からず才能を生かしにくくなっていきますっていうことなんですね。なるほどと。なのでこれはね、結構大事なことなんじゃないかなというふうに思います。なんか人に教える仕事とか、あとはまあコンサル業をやってる人とかはこれやっぱ頭に入れといた方がよくて、この本だと、アメリカ人で10人に1人が ADHD って書いてあったかな、まあ、結構な割合なんですよね。なので、まあ、程度はあると思うんですけども、なので、コンサルとか教える仕事をしてて10人クライアントに会ったら1人は必ずいる可能性が高いわけですよね、まあ、アメリカと同じデータであれば。そうするとですよ、一般的に人を指導するときっていうのは弱みを克服することをやりがちですよね。し、ですよね、っていうか、それは何でかっていうと、やっぱ受験ですよね。受験で、なんか科目によって得意不得意があるときに、じゃあもう得意なところだけぶっちぎり伸ばしましょうっていう講師、塾講師っていないと思うんですよ。ちゃんとそのなるべく点数を取れる科目、受験科目を選んで、まあ、それが、どれもその変な点数にならないようにしようとするわけです。例えば数学がすごい得意だけど国語がダメだったら、国語をある程度持っていくわけですよね。それが一般的でも、もしその人に ADHD 傾向があったら、それが難しいということになってしまうわけです。なのでそうすると、良かれと思って指導したことがその人にとって毒になってしまうわけですよね。これは非常にあれですね、大事なことですね。なのでそういうやっぱパターンを頭に入れていかなきゃいけないし、この本はですね、その対応策と根拠がすごくよく書かれているし、非常にこの本がいいなと思うのが、書いてるご本人がですね、結構その傾向が強いからなんだと思うんですよね。だからこう表現に血が通ってるというか、すごくリアルなんですよね。だからこの本結構いいかなと思います。次の音声でも、まあいいか、もう喋っちゃいますか。で、あともう一つですね、過保護にした方がいいよっていうことも書いてますね、この先生は。過保護、発達特性のある子には過保護でも OK とお伝えしてしたのには理由がありますと。彼らはできないことが多く、みんなと違うことをすることで集団生活の中でからかわれたり、仲間に入れずすでに傷ついていることが多いのです。そのことで自己肯定感が低くなってしまいます。私自身、音読困難症状があって本を声に出して読むことができず、整理整頓ができず忘れっぽかったのですが、忘れ物をしたことはありません。母親が持ち物を全部揃えてくれるなど、裏でサポートしてくれたことが大きかったですと。これを読んだ時にですね、やっぱちょっと失礼なんですけど、真っ先に思い出したのは黒柳徹子さんなんですよね。まあ、彼女は診断がついてるかわからないですけども、誰がどう見てもそうですよね。どう見たってご本人はなんかね、あんまり言われて嬉しくないみたいなんですけども、だからまあみんな言わないんでしょうけど、今大御所なんで、ちょっとそうですよね、どう見ても。でも彼女がなぜその自己肯定感が下がらずに、あえてこう華々しく長いキャリアを形成できてるかっていうと、お父さんとお母さんがものすごいサポートしてくれたんですって。 で、サポートしてくれたんですってっていうか、もう多分皆さんね、ちょっと検索すれば彼女の親との関係はすぐ出てくると思うので、まあ、見ていただければいいんですけども、例えば、倉内徹子さんは2回小学校退学になってるんですよね。小学校退学ってすごくないですか。それもその犯罪まがいのことしてないのに退学になるという結構すごいことなんですけども、なわけです。だけど親はそのなんでお前は退学になったんだとかそういうことは絶対言わないで、まあ、困ったわって言いながらいろんな学校を探してくれたりするわけですね。でたまたまその、まあ、発達障害とかにっていう概念は当時ないけど、そういう子供を育てることに非常にこう意欲的というか造形の深い先生に出会って、そこでのびのびと勉強したと。で、彼女がですね結構強めに言ってたんですけども、そののびのびな環境に入ったらちゃんと椅子に座って授業を聞けるようになったそうなんですよね。ちゃんと適切な指導を受ければ適切に学ぶことができたということなんですよね。だからなんて言うんだろう、どうしてもこれはやるべきだとかそんな甘えだっていうことになっちゃうんですけども、過保護な方がいいパターンもあるということを覚えておいてほしいなと思います。で、本当これは経験しないとダメなんですよね。私が目標達成トレーナーの一番上のコースでグランドマスターコースっていうのもやってるんですけども、そこでとにかく100人にコンサルした実績を持ってくれって言ってるのはこれで、もうね、理屈を頭に入れたらその後やっぱもうケースバイケースなんですよね。ケースバイケースだからこうかなああかなって考えながらその経験を踏んでいかないとわからないわけですよね。そばと一緒ですよね。そばもその日の気温とか湿度とか仕入れたそば粉の具合とか、水の調子とかで、違いますよね。これをやれば美味しくできるってレシピはあるんだろうけども、今その日のいろんな変数によって結果が変わってきちゃうけど、経験でそこを埋められるわけですよね。今日はちょっと気温低いからこれぐらいの水にしとこうかなとか、今日は粉多めにしとこうかなとかね、それはやっぱねやっていかなきゃいけないかなと思います。以上です。